ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんとどんちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねてぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
サルトルです。今日は11月2日3日に金物祭りがね開催をされますが、まあ、それに先立って金物って一体三木で金物って一体どういうものなのと、どういう位置づけなのとかいうていうね、まあ、改めてなんですけど金物について教えてほしいなというていうことがありまして、今回訪れましたのは金物資料館です。金物資料館に来させていただきました。今日お相手をいただきますのは館長の藤本光弘さんです。藤本さん、どうぞよろしくお願いをいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、あの金物祭りが近づいてまいりました。
そうですね。
で、あのそれに合わせて、10月の30日から12月の1日、研ぎの世界ということで特別展も開催されると、はい、いうということなんですね。
はい、はい、そのように予定をしておりますので、うん、またあの毎包丁作りの体験とかいう特別イベントも計画しておりますので、はいはい、お近くにお寄りの時にはどうぞお立ち寄りくださって、はい、三木の金物の良さとか、うん、素晴らしさを体験、はい、経験していただけたらなと思っております。
はい、はい、で今日なんですけども、まずはこの金物資料館について、まあ、この金物資料館のこう見どころというか、もうここへ来たらこれを見てくださいっていうところがありましたら、まあ、館長おすすめのね、ところをまずはご紹介いただきたいなと思うんです。はい、
もう展示しているものすべてが、うん、はい、まあ、国内では、うん、唯一無二というんですか、はい、今流行りの言葉ですけれども、はい、言われているようなのがずらっと並んでいます。はい、それとこれらのものが全て三木に由来、はい、由来のある方とか、はいはい、三木のお住まいの方からご寄贈いただいたものが並んでいるというのが非常に大きな特徴です。
ご寄贈いただいたということは、つまりもらったということですね。
そうなんですよ。 もうありがたい限りです。うんうんうんうん、ですから本当にね、もう価値がいうのかどのぐらいのという値打ちがつけられないようなものもたくさん展示しておりますので、はい、見ていただけたらなと思っております。
はい、館長ではそれを見せていただきましょう。
はい、どうぞ。
はい、
はい、見ていただいたように非常に、うん、ことは悪いですけども乱雑に展示をしています。まあ、4段とか5段とかいうような展示の仕方をしています。まあ普通の資料館であれば、なんでこんな見にくい展示をしてるんやとコメントをいただくことがあるんですけども、そもそもが最初に言わせていただいたようにご寄贈いただいたもの、うんうんうん、ですから本館の大きな使命であるご寄贈していただいたものを広く来館していただいた方にアナウンスをしていく、広くお伝えをしていくというのは本館の務めですから、まずは見てくださいと、まずはご覧になって感じてくださいと、そして何か質問があったら遠慮なく言ってくださいねというスタンスでやっております。う
ん、なるほど。三木の特徴としては、三木の金物っていうのは、まあ、金物でも広いと思うんですけれども、まあ、どういった種類のものを、まあ、三木の金物というふうなことで、
はい、これもね、はい、面白い話があってね、うんうん、この夏にね、はい、千葉県の方がいらっしゃったんです。
はいはい、
金物資料館やなと、はいはい、入ってきて、はい、開口一番、はい、たくさん並んでるけど鍋やかんはどこに並べとんやと、
金物
とおっしゃいましたよ。そうかと、はいはいはい、まあ、確かに私たち金物屋さんとかいうくくりでね、うん、はい、お店行ったりしますけども、いやそうじゃないんですよと、うん、うちは伝統的な三木金物、はい、まあ、もうちょっと細かく言うとノコ、ノミ、カンナ、コテ、小刀、はい、この5品目がね、はいはい、国の伝統的工芸品に指定されておりますので、うん、そういうのを中心に展示をしてますし、うんうん、まあ、それをうちの本館では播州三木内刃物という括りでご説明させていただいています。
はいはい、いわゆる大工道具、
そうですね、あの本当に分かりやすい言葉で言うと、 大工道具の方が皆さんにはご理解していただきやすいので、うんうん、まとめとしてはそういうお言葉を使わせていただくことが多ございますね。
はい、もうまずこう目に映ってくるのは、うん、展示品の数々もそうなんですけれども、はい、壁にかけられてるこれらのノコギリですね。
すごいですね。
これがやっぱり目にを引くなと思うんですけども、
はいはい、ノコギリといってもね、
はい、
歴史的には非常に長い、
はい、
またいろいろな改良や工夫がされてきたものがあります、
はいはいはい、
まあスタートした時には、はい、大きなノコと書いて小賀と読みます、
はいはい、
教科書の写真の口絵などで見られたことがあるかも分かりませんけども、
はいはい、
両サイドから複数人で引っ張って加工するようなノコギリの形態が最初でした。でもどちらかというとね、
うん、
刃を見ていただいたら分かるように、
はい、
まあ切断するというよりも引っかくというふうなイメージの工具でした、
は
い、でこれが最初やってたんですけども、
はい、
これが使われた時代ですよね、
はい、
鎌倉時代なんかはやっぱりいろいろな戦いとか、
はい、
いろいろな現象があったんで、物が焼けたり壊されたりしたので、その修復の材料を切り出すためにこのノコギリは使われてたんですけども、やっぱり木目が正しく入ってなければ切りにくいという経緯があったので、進んだものとして中国大陸の方から前引き尾がという類のものが伝わるようになってきました、
はいはいはい、
でこれ見ていただいた、見ていただいたら分かるように、
うん、
今までが複数に、まあ、2人で切断加工していたものが1人で加工できるようになった、
はい、
ということです、
はい、
でもね考えてください、
はいはい、
鉄でできてるんですね、こんだけすごいものですよね、
はいはい
はい、それも鋼の類、硬、
うん、
いもので作られてますから非常に貴重なもの、
はい、はいはいはい、
ですか、
これはレプリカとかではなく、
あ、これは本間ものなんですよ、
はいはい、
でこれは前引き尾がというんです、
はい、
で尾がというのはノコギリですよね、
はいはい、
尾がでもし切断しますよね、
はい、
クズが出ますよね、
出ます出ます、
はい、どういうんでしょうねそれを、
尾がクズ、
ありがとうございます、
ほんまや、
ですから、
はい、
この尾がというのは皆さんは生活の中では使われてたんですよ、
おお、なるほど、
はい、
はいはいはい、
申し訳ございません、
いえいえいえ、
ミニ知識を一つお伝えさせていただきました
なるほど、はい、なるほど、
ですから日本語の面白いところですよね、でこの、こういう工具類も刃物類も、
はい、
まあ、昔から日本語の、まあ、起源になったぐらいですから、
はい、
昔からあったというのはそこからご理解していただけるんじゃないかなと思います。
この今見ているこのオガというのは、うんうんうん、これで大体何年ぐらいのものなんですか。
これはね、
はい、
時代にもよりますけども、
うんうん、
そうですね、これが本格的に使い出した安土桃山時代ですから16世紀ですか、申し訳ない、ちょっと引き算をしていただけば相当古いもんですよね。
そういうことですね、
はい、
そういったものも展示されてるってこと
ですね、はい、そうですね、
それ
でね、ノコギリで一つだけね、
うん、
他の工具と違うところがあるので一つ覚えていただけたらと、
はいはい、
というのは日本の工具は、
はい、
刃物は海外でものすごく人気なんです、
はい、
その理由はね、
うん、
一つはものすごく切れ味がいい、
うん、
それとものすごくどういうんですかね、壊れにくいいうのがあります、
はい、
その理由として、
はい、
日本の刃物が柔らかい金属と、はい、
うん、
俗に言う鋼、硬、うん、い金属をドッキングして作ってるんですよね。ですからボディのところは柔らかい金属で弾力性がある、
はい、
そして鋼のところはより鋭く切れる、
はい、
うん、そういう2つの素材のものを合わせてドッキングして作ってるんですけども、
はい、
このノコギリに関しては全鋼という言い方をするんですけど、うん、オール鋼でできています。で海外の、
うん、
工具類はこの全鋼が中心なんですよ、
はいはい、
ですから日本のやつは今言いましたように柔らかいボディと硬い鋼のドッキングでそれぞれの良さ、
はい、
それぞれの長所を生かして作業をできる、
はい、
ですから海外でも人気があるんですよということなんです。
なるほど、金物のね、歴史についてもちょっと学ばせていただけたらというふうに思うんですけど、
はいはい、
この三木って、まあ、金物祭りもありますけれども、
はい、
この金物の町って言われるようになったのはいつぐらいからなんでしょうか。
これもね、
はい、
いろいろな 言い伝えがあります、
はい、
もう本館入ったところに三木金物発達史というところで説明をさせていただいて、
はい
うん、私の理解の中では3段階を考えています、
はいはいはい
まあ、一番最初の段階はもともとここにそういう火事の技術を持ってきた、はい、持っていた方が住んではったという事実もあります、
はい、
そこのところに、まあ、寒火事とかね、うん、いろんな言い方がされますけども、
はい、
大陸あの朝鮮半島の方から、うん、その特殊な技術を持った人がこの地へ入ってきてくださったというのがあって、うんうんうん、その辺が融合していったのが最初ではないかと、はい
うんうん
そして第2段階としては、はい、これも簡単に言うときますけれども、うん、豊臣秀吉の時代の復興のためのステップで三木金物がとても有名になっていたというステップがあります、
は
い
は
い
は
い
は
い、
ここまでは僕らも、はい、あの学んできたってことかなと思うんですね、
はい、で私自身は、うん、第3段階が三木の金物が、はい、私たち一般的な、はいまあ、国民が三木は金物の町だと言い出したステップの一つだと思うんですけども、はい、実は第二次せっあのそうですね明治維新ぐらいからでしょうかね、
はいはい
はい、三木で金物を作り始めた時に、はい、それぞれの鍛冶屋さんとしては、はい、規模が小さいですよね、
はい、
その人が一人ずつでこう東京へとか、はい、大阪へとか、はい物を売りに行くのは大変ですよね、はい、それで材料を購入するにしても一、はい、人で大きな材料を購入するのは大変ですよね、うん、その中心的な役割をする専門的な、はい、問屋さんの役目をするような人がそれぞれの鍛冶屋さんにたくさん買ってきた材料を分け与えて、
うん、
そしてそれを元にして作り上げた製品を一旦、うん、一括して扱って、うん資格を取得した東京とか、
うんうんうん、
大阪とか、うん、人のとこ多いところへ売りに行って三木の金物というのが広く市民権を得てきたんではないかなと、うん、
なるほど
私自身はそこが一番大きな要素ではないでしょうかそれからいろいろね方が品質の改良であったりとか、うん、より高いものは高いもの、
はい、
要するにリーズナブルで、うん、一般的な人にはより安いんだけども手に入れやすいものとか、
はい、
いろいろ幅広いものを工夫してくださって、はい、今の三木の金物という地がどんどんと広がっていったんじゃないでしょうか、
なるほど、
まあ、これは私のあくまでも主観も入っているんですけど、
はい、今日はあのお話をくださったのはほんの触りですね、
申し訳ないです、
本当にほんの触りですの で,
です、ね、
ぜひともこ の, あの金物祭りを機会にですねあのこちらの方の金物資料館にお越しをいただきまして藤本館長にまたいろいろと教えていただけたらというふうに思います、
はい、
最後になりますけれども藤本館長からリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、館長の藤本と申します。いつも本館を温かく見積もっていただいてまた温かくいろんなものをご提供していただいて本館を広く全国にもっと広く言えば海外へ三木の金物三木の良さを発展するために日々頑張っております。もしお近くにお湯の際がございましたらどうぞお立ち寄りいただいて三木の金物三木の素晴らしさその一部ですけども体験していただいて一緒にその素晴らしさを語り合いたいと思いますのでどうぞお越しください。お待ちしております。以上です。
ぜひ、まあ、金物資料館とともに藤本館長にもお会いしにいらっしゃってください。今日藤本館長どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は三木市立金物資料館を訪ねました。いよいよ11月に開催される金物祭りを前に金物資料館で今一度金物の町三木の歴史に触れてみてはいかがでしょうか。10月30日から12月1日まで特別企画展研ぎの世界切れ味をよみがえらせる技、こちらも開催予定です。この機会にぜひ足を運んでみてください。サルトルの三木テクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。